今日は私たち阿行合同教会の創立60周年の記念の礼拝になっています。先ほど出エジプト記第19章を読みましたが、そこに、あなたたちは私にとって神様にとって祭司の王国、聖なる国民であると、私たちがその神様によってこの礼拝を捧げるように祭司とされているんだ、万人祭司ですよね。そのことをまた改めて思わせられます。歴代の先生方は、この教会の牧師たちは、この創立記念礼拝の最初に、教会の歴史を紹介したんだということをどなたかからお聞きしまして私もそれをしなきゃいけないなのかなと思いながら、しかしまだ2年目でございますので、それだけの知識も資格もないなと思って、それはご勘弁していただくということなんですけれども、今ご一緒にヨハネの黙示録を学んでおりまして、何度も触れておりますことに、黙示録っていうのは数、数字にすごく思い入れって言いますか、意味を込めてるわけですよね。7とか3とかという数字なんですが、その意味で60という数字を聖書的に考えてみますと、聖書では、特に旧約聖書ではそうなんですが、40という数字が一つの、世代が責任を持つ年数なんですね。40年、例えば出エジプトをした民がですね、イスラエルを、アラノを40年間さまよいましたね。そして約束の地、カナンの地に入る。40年間というのは、一つの世代がある意味では終わるんです。出エジプトした世代が、その40年間が終わって、そして第二世代がカナンの地に入っていくっていう意味が、アラノの40年を過ごすという意味に込められています。そういう意味で言うならば、この60年というのは、第一世代、この教会を背負ってくださった、そしてここを創立し、本当に引っ張ってくださっていた第一世代が活躍されたのが40年なんですね。そして今は60年ということは、第二世代のいわば一番充実した時を迎えているというのが、この60年ということではないかなということができます。と同時に、この後の20年、つまり80年から第三世代に、この教会をいわば引き継いでいく、新しい第三世代を育てていく、その務めがこの60年から80年に、私たちに託されている、そのような時なんじゃないかなということを、この60という数字から、思わされております。ここに集う私たち一人一人が、そういう大きな流れの中でそれぞれの役割を担っていけたら幸せかなと思っております。で、まさに私どもが読み進めておりますヨハネの黙示録も、今日から6章に入ります。いわば第3幕に入ります。第1幕は1章から3章です。7つの教会への手紙でした。第2幕は4章と5章、天上の礼拝をヨハネが見せてくれた。そしてこの6章から、第3幕に入ります。と同時に、ヨハネの黙示録のそれこそ本論、本編に入ると言ってよいと思います。最後の審判、終末の歩みがこっから始まるんですね。ちょっと読んでくださいますか。第6章1節2節ですね。459ページ。また私が見ていると、子羊が7つの封印の1つを開いた。すると4つの生き物の1つが雷のような声で出てこいというのを私は聞いた。そして見ていると、見よ、白い馬が現れ、乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようと出ていった。子羊というのは、これはイエス様のことです。 すでに5章の6節に出てまいりました。ほふられたような子羊、天におられるのだ。ほふられたっていうのは十字架のことですね。殺された。しかし復活されて、今イエス様は天の、 その玉座に座っておられる神様から、今まで誰も開くことができなかったその巻物ですね、これはもうビブリオン、バイブルというふうになんだということを言ったと思いますけども、その巻物を受け取ってですね、ようやくその巻物がイエス様によって開封されるのだと。面白いのはですね、6章の1節で子羊が7つの封印の1つを開いた。そうすると、4つの生き物の1つが雷のようで出てこいと言って白い馬が現れてきた。おかしいですよね。おかしい、面白いと言った方がいいのかもしれませんが、この巻物は7つの封印があるんです。このあと例えば、3節、子羊がイエス様が第2の封印を開いた時、第2の生き物が出てこい。5節、子羊が第3の封印を開いた時、第3の生き物が出てこい。で、こうして7つの封印が全て開かれるんですけれども、普通だったら封印っていうのはですね、こう例えば封筒でこう 封をして、昔だったらこうなんかね、廊下なんかを垂らしてキュッとかやって開けるなよってですね、そういうふうにするわけで、開けたら、あ、誰か開けたなっていうことが分かるようにするわけでしょ。7つ封印があるっていうことは、7つの封印を全部取ってしまわないと中身が読めないはずです。言ってること分かりますか。7つの封印があるんです。7つで封印されてるんです。それを全部取ってしまって初めてパッと開けて、その巻物を読めるはずなんです。ところが今日の箇所がこれ言っていることは、その7つのうちの1つの封印をピッて破っちゃった。そしたら開封したら、なんかその封印、その破っただけでこう出てくるんです。出てくる出来事が起こってくる。これはおかしいじゃないかってことなんですね。確かにその通りでございまして、全部封印を取ってから中身をね、読めるっていうのが本当なのかもしれないんですけど、そうなってないんです。なぜかという問題です。で、これはこう考えられています。この巻物の内容ももちろん大事なんですけれども、実はその封印っていうもの自体ですね、この封をしている封印ということ自体に、その封をしているということの意味があるっていうか、逆に言うと、もうちょっと言うならば、その封印っていうこと自体に特別な力がこもっている、込められている。それこそ特別な力でこう封じられているわけですよね。だから、その封印を取るということ自体に、その力を解き放つと言いますか、破ると言いますか、これはもう閉じちゃいけないよって言って封じられているわけです。で、その封印を取ること自体に、その力を発揮させるというか、それを消す、なんかそういうものがあるんだというふうに考えられていて、だから逆に言うと、誰もその封印を取れなかったんです。その封印を開けなかった。開けたら大変、あるいは開けるためにはそれ相応のすごい力、権威といいますか、そういうものが必要だったから、開けれなかったんです。でもイエス様が天上に行かれて、そしてその巻物を初めてその封印を解くことができる力、そのような場所、地位を与えられて、その封印の一つをピッと取ったら、そこに込められていた、なんていうのかな、パワーっていうか、その、あれですよね、そういうものが解き放たれたんだ。ですから、ここも、4つの生き物の一つが、前、雷のような子出てこいというのを私は聞いて、そして出てこいって言ったことは封じられてたわけですよね。で、それが出てこいって言って、白い馬が現れた。3節も、第二の封印を取った時に、出てこい、第二。すると、封じられていたその別の赤い馬が現れた。第三も、第四もそうです。黒い馬が出てきます。そして、青白い4番目、封印も、馬が出てきます。それぞれ封じられていた、その封を取るっていうこと、開くっていうことは解放する、 そういうものなんだっていうことなんですね。だから面白いなというふうに思います。先ほど今日からこの第3幕に入ると申しました。本編ですね、いよいよこの黙示録の本論に入っていくわけなんですけれども、それを読んでいくに際して踏まえておかなければいけない大事な2つのことを今日は皆様にご紹介をしなければいけないと思っています。そのことを考えるのに、とっても今日の箇所の1節から4節はとっても良い例となってくれていると思うんですけども、まず2つのうちの1つ目はですね、イエス様がこの最初の封印を開封されて白い馬が出てきますね。この白い馬が何を表すのか、2節、そして見ていると見よ、白い馬が現れ、乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようと出て行ったとあります。冠っていうのは王様っていうことですね。それから弓っていうことは、これは軍隊ということ、戦争の象徴であります。で、この白い馬が何を表すのかということがまず問題になります。一つの読み方は、この白い馬っていうのは、ここで勝利の上にさらに勝利を得ようと出ていったんだってありますから、やっぱりこれは軍隊を表すんだろう。そしてこの白い馬に乗っている乗り手っていうのは、いわば将軍っていうか王様っていうか、その軍隊を率いる。そしてそれが出てきた時には、もうすべてのこの地上の軍隊、勝利に上にさらに勝利を得ようと、もうその圧倒的な戦力を持つ、軍隊が最初登場するんだっていうふうに予言をしているわけですよね。で、じゃあこの白い馬って何かっていうことになって、かつてはローマの軍隊は、この当時のローマの軍隊は、ローマ帝国の軍隊は敵国に、ね、遠征に行って勝ったら、そこで分取り物を持ってきて、でたくさんのその分取り物を、ローマ市民に分け与えるための分も含めて凱旋をするわけですね。凱旋門というのがありますが、そのローマの中に凱旋していくわけです。でそしてその戦利品や、そしてローマの軍隊がぐだーっとローマの町に入ってきて、ローマの市民はもう拍手喝采で、迎えるわけですよね。その時のローマ皇帝が白い馬に乗っていたんだっていうことが言われています。それがここで象徴しているのではないかと。考えてみれば、どこの国やいつの時代でもそういう支配者、特に武力で国民を治めようとか、あるいはもうそういう兵力で支配しようとする人たちや国というのは、本当に軍事パレードというのが大好きですよね。多くの兵士、近代的な武器やミサイルというものをこう持ってきて、一糸乱れぬその姿で軍人たちが歩いていく。あれはどの時代でもそういうパレードで、その中心にその支配者、独裁者が車に乗ってたりですねするわけですけれども、ここで言う白い馬に乗っている、もう背筋が寒くなる、まあ、人間のとってもなんていうか嫌な部分をとっても表している、あの軍事パレード、まさにその白い馬っていうのはそういうことを表しているんじゃないか。あるいはここで弓というのが出てくる。弓っていうのも、まあ、当時のローマの軍隊をしかし破った民族がいたんです。パルティア人という民族がローマにが侵入を、そのパルティアの国に走っていこうとするときに、パルティア人が抵抗をしまして、そしてその無敗を誇ったローマの軍隊を破ったパルティア人ですね。そのパルティア人というのは弓の名手たちだったと。で、弓矢隊っていうのがあって、それがとってもローマの軍隊をやっつけたんだと。だからこの白い馬が現れ、乗っているものは弓を持っていたっていうのは、つまりローマ軍よりももっと強い、 もう世界最強の軍隊が現れるんだよということがやはりここでは言われているんではないか。究極の軍隊が解き放たれるのだっていうんですね。ここをもとにフランスのナポレオンは絵を描かせるわけですよね。自分が白い馬に乗って凱旋をする、あるいはこう人々軍隊を鼓舞する、そういう絵を描かせて、自分こそこの最強の軍隊の指揮者だということを表したりしたわけであります。で、問題はここからが問題なんですけど、問題はですね、このなんていうのかな、この週末なんですよ。週末の出来事をどれかの事件、例えばですよ、例えば、まあ具体的な名前を言うとあれかもしれませんけど、例えばヒトラーという存在が出てきたんだという時にね、あ、それがこの黙示録の あれだ、白い馬で出てくるあのあれがヒトラーのことなんだっていうふうに設定をして、だからつまり世の終末がここから始まるんです。この第6章から始まるんです。そしてその世の終末の始まりは白い馬が登場したことから、一連のこの後の終末がダーッと始まってくるわけです。そうするととっても重要なんですよ。この白い馬が登場するんだっていうことから、出てこいというこの声が上がって終末が始まる。そうするときに何が問題になるかと、この白い馬が現れたっていうことが終末の象徴第一歩になるわけです。そうすると例えばこの世の中のある具体的な出来事に対して、あれが白い馬だ、あれがつまり終末が来たんだ、だから人々にね、そして備えようって言って、自分たちで人々を脅して、自分たちの宗教のこの聖書のこの言葉を用いて、大変だよ、終末が来たよ、あれが白い馬、あれこそ白い馬だ、黙示録の第6章が書いているあの白い馬がもうすでに現れた、だから終末が来る、私たちは備える、私たちはどっかに今この災いに遭われないようにどっかに隠れて集団で生活しよう、そして集団で結局その夢が破れるときに集団で自決、自殺をしていったっていう出来事が何回かあるわけですよね。これが危ないんです。こういうふうに黙示録を読んじゃいけないっていうことを今言ってるんです。で、もっと問題になるのは、これがなんでそうなるんだろうか、そう考えるんだろうかと思うんですけれどもね、冷静に考えたら、この白い馬が現れたら終末が始まるんだっていうことがこの六章に書かれてあるがゆえにですね、自分たちでその終末を始めよう、早めようって考える人たちが出てくるんです。言ってることが分かりますでしょうか。白い馬が現れたら、あるいはその白い馬の軍隊がこの世界を、支配したら、それが終末が来た証拠であり、そうなったら終末が来るんだって考えていきます。そしてこれは本当にそうなんですけれども、嘘のような本当の話なんですけれども、この白い馬っていうのを何と考えるか、ある今も続く宗教団体はこの白い馬は白人だって考えたんです。白人がこの世界を支配したら終末が来るんだ、そう考えました。そして白人が、自分たち白人なんです、自分たち白人がこの世界を支配したら終末が来るんだって考えるんです。それが教義になりました。ですから白人が社会を支配しようというふうな考え方が生まれます。あるその宗教団体は武力で支配するのではなくて、白人が全世界に伝道をしたら、全世界にいわばその出て行って、それこそ勝利を そのいわゆる宗教的な勝利ですねを得ることができたならば、それは終末が来るんだっていう教義を立てるんです。そういう予言があったって言われるんですよね。それ勝利で、これは白人の支配だっていう。そしてだから日本に若い白人男性を送るんです、送ってくるんです。そして伝道させます。そしてこの日本が世界中にそういう白人を送って、どこの団体とは言いませんがでも結果的には現在はその宗教団体もこの教義を変更いたしました。やっぱりそれはあまりにも人種差別だっていうことになったので、この白人のその教義全部支配したらっていう話をもう引っ込めておりますけれども、でも本来はそういう団体であったんですよね。普通に考えておかしいでしょ。おかしいけれども黙示録の言葉っていうのはどう解釈かして本当に恐ろしくなるんです。あの御言葉が世界に全部述べ伝えられたら終末が来るんだって考えて、皆様も知ってらっしゃるかもしれません。あの日本でも山の奥やその田舎の方に行きますと、戸口に黒い、トタンかなんかでですね、白い字で悔い改めようとかですね、なんとか聖書とかですね、そういうのが貼ってあったりし、いたしますね。あれも、世の中の隅々に御言葉が語られたら終末が来るんだって考えてらっしゃるわけです。それを自分たちの手でその終末を来させようって考えられるんですね。でそのためにそういう活動をなさってらっしゃる。どうしてそういうふうに読むのだろうかってなりますけれども、終末がをその本当に世の終わりを裁きをで、そういう読み方があるもんですから、逆に言うとそういう読み方を解釈をなくそうさせないようにっていうので、もう一方の解釈が出てまいります。それはどういう解釈かっていうと、終末が始まったんだっていう解釈、もう始まってるんだよっていう解釈、いろんな事件でがもうその終末、これは一つの事件じゃないんだよ、もういろいろ始まってるんだって言ってね。だからそんな自分たちが終末を始めようとかね、そういうふうに考えなくていいんだよっていうような考え方が一方で出てきます。これもしかし危ないのでありまして、気持ちはとってもよくわかるんですけれども、やっぱりこの解釈ではいろんな無理がありまして、じゃあ具体的な歴史的な事件というものをどうしてもその我々はそれ当てはめようとしてしまうっていう問題がある。そうじゃないだろうと、どっちにしろ終末がもう始まっているんだ、いや自分たちが終末を始めるんだ、終末は白い馬が来るんだっていうふうになったとしても、あのこの問題はですね、そんな自分たちがコントロールできないでしょっていうことなんで、終末は来るんですけれども、それは私たちがコントロールできたり、我々が何か予測したり、1900何年だみたいなね、そういうふうに年数を決めたりするということは、私たちができないんだというところに立たないと、これはやっぱりちゃんと読んでいけない箇所なんじゃないか。もう一つ大事な読み方として大事なこと、二つあると申しましたが、二つ目はですね、ここを読むと、四つの生き物の一つが雷のような声で出てこいって言って、そして白い馬がこう出てきますね。そしてこれは軍隊で、こう、地上をいわばこう、蹂躙するわけです。それからもっと言うと三節、第二の封印をすると第二の生き物が出てこいと言って私は聞いた。4節、すると火のように赤い別の馬が現れたんだ。その馬に乗っている者には地上から平和を奪い取って殺し合いをさせる力がある。恐ろしいですね。地上で殺し合い、これは多分国家の内乱とか内紛ということを言っているんだろうと言われています。いろんな殺し合う、いろんな主義主張やあるいは勢力争いでその国の中で内乱が起こる。例えばこの当時、有名なところでは、ユダヤ人がエルサレムで、起こした ユダヤ人独立戦争ですね、ユダヤ戦争、AD70 年に終結するわけですが、そしてローマがこれを武力で鎮圧するわけですが、そういう内乱や独立戦争がたくさん起こってくることを、この赤い馬っていうのが表しているんだろう。平和を、地上から平和を奪い取って、殺し合いをさせる力が与えられて、そしてまたこの者には大きな剣が与えられていたんだって、恐ろしいですね。で、問題は、この4つの生き物の1つが、そして第2の封印には第2の生き物なんです。そして第3の封印を解いた時には第3の生き物が出てこいと言って、黒い、これはまた次回触れますけれども、飢餓とかね、そういうものを表すわけなんですけれども、そういうふうに、で4つの5番目の封印、4番目の封印が第4の生き物で、青白い馬が現れます。そういうふうに、なんていうのかな、この封印を、しかしもっと言うならば、封印を毎回毎回、こう最初に申しましたように、その封印を切って開封しておられるのはイエス様なわけですよね。イエス様が開封されて、そしてそれぞれの生き物が出てこいと言って、この地上を破壊する者たち、馬が出てくるんですよ。これ全部世界を破壊するんです。そういう存在が4つ出てくるんです。これをイエス様がなんでこんなことを許すのかっていう問題なんです。こんなことをイエス様、あるいは神様、そしてあるいはこの4つの生き物は神様の使いですから、それがなんでこんなことをするのかと、ありえないじゃないかっていう、イエス様や神様が、愛の方が、こんなひどい、殺し合いや裁きや戦争というものを許されるのか、そういう読み方なんですね。それはおかしいだろうということなんです。ですから、これ読めない、我々もこれ読んでても受け入れられないっていう感覚になりますね。これはどうなのかっていう、これ読み方の解釈の問題になります。しかし、だからこそ終末なんだというふうに言えるんじゃないか、最後の審判なんです、だからこそ最後の審判なんです。キリストが再びこの地上に現れて、そして地上にそのこの封印を解いていかれる、これは終末の出来事なんです。これがもうすでに起こっているというふうに考えますと、もうすでに終末が始まっているんだというふうに考えますと、もうこんなひどいことが起こる、でもそのひどいことが起こっていることを神様やイエス様は許しているのか、いや、むしろ神様やイエス様がこれを起こしているってことになるのではないかということですよね。それが、そんなことを考えられていいのかという問題。しかし私たちは、この六章のこの始まるこの終末のこの出来事は、やっぱり終末に起こるんだ、最後の審判の時にこれらのことが起こってくるのであって、今はまだ終末ではないはずだっていうのが、私たちの立場、読み方ではないかと、そう思うんです。で、これはこの聖書の箇所を読むときにね、イエス様が封印を一つ解けます。で、四つの生き物のうち一つ、それぞれがこう出てこいって言って、その馬を解放するわけですよね。ということは、逆に言うと、出てこいっていうふうに、これは解き放つと最初に申しましたように、ということは、今までそれはこうやってこうコントロールしてるんです。つまり、四つの生き物っていうのはどういう存在であったかというと、東西南北と言いますか、それぞれの方向でこの世界を保ってた、この秩序を保ってた、この世界をなんとかこの滅びに走ってしまう、あるいは神様に背いていく、どんどんどんどんね、こう冷たくなっていく世界を見ながらも、この四隅に四つの生き物がいて、そしてその滅び、この世界を滅ぼしてしまいましょうっていう、こんな世界を滅ぼしましょうって言っている、そういう生き物、馬たちで、その手先かな、その世界を滅亡に導く、それをこう四つの四隅で生き物がこう、なんていうかな、 保ってるわけですよね。こうまだ行くなって言ってるわけです。ところが終末が来た時に、最後の審判が来た時には、その封印が解かれるたびに、その四隅にいる四つの生き物がこうやってこうずっと守っていたその馬を出てこい、もう出番だよって言うんです。そして出てきて、その滅ぼす、軍隊で滅ぼしたり、内乱で滅ぼしたり、飢餓であったりね、そういう苦しい滅びがこの地上に実現していく。これは終末なんです。そういうことなんじゃないか。これは最後の時なんだ。だから最後の時なんです。ということは逆に言うと、今は、現代はどうなっているかというと、いろんな問題がある、いろんな苦しい状態もある、神様に対する不信もあって、それぞれいろんな問題があるんだけれども、でも保たれてるんです。まだまだ保たれてる状態だっていうことです。まだ終末は来てないんだっていうんです。で、もし終末が来たらとんでもない、こんな私たちが出会っている悩みや苦しみなんか吹っ飛んじゃうぐらいのものすごい、裁き、そして滅びっていうものがこの世界には来るんだよっていうのが、この6章からの後のこの話なんです。だから今は保たれてるんです。あるいは神様やイエス様が保ってくださってるんです。なんとかこの混乱にならないように、いろんなね、こうもう出来事やもう罪がこう あったりするんだけど、それを待てまだまだまだっていうふうにして、まだ終末は、世の裁きは来させちゃいけない、まだまだ待とうよ、まだ待とうよ、待つっていうふうにしておられるのが今の状況なんだ。でもこれが開封されていくときに、一つ一つのそのこういわばコントロールしてきたものが切れちゃうんですよね。そしてその滅びがどんどん加速していくんだっていうのが、この第6章だからだというふうに考えられるんですよね。どうでしょうか。先ほど申しましたように、わざわざね、その白人のその支配を早めようとか、白人が伝道する、あるいはこう田舎にね、聖書の言葉を貼って終末を早めよう、終末来てくださいって、よくそんなことができると本当に思います。そんなこの世のひどいこの終わりが来る、私たちはむしろ裁かないでくださいと、もう終末を来させないでくださいと、まだ主よ待っててくださいと、なんとかこの希望をこの世界につないでください、いろいろね、神様あなたの目から見たならば本当にひどいことや、本当に情けないことや、愚かな人間の姿がいっぱいあるけれども、ね、神様はこれを裁こう、最後の審判を起こそうとされるかもしれないけれども、主よ待ってくださいと、まだまだ希望を、ね、抱いていてくださいませというふうに、私たちは本当に祈り願っていかなければいけないと言いますか、そしてこの世界を少しでも、ね、神様が滅ぼさない、滅ぼそうって思わせられるないような、ね、世の中に少しでも変えていくという努力、使命というのが私たちに託されているのではないか。そしてそれがこの教会や私たちの働きなのではないかなと、そういうことをこのところから改めて教えられるんです。どうでしょうか。最後に今日の箇所で、実は、この後のキリスト教の歴史の中で、この白い馬にまたがってくるこの人を、キリストのことを言ってるんだっていう解釈もされてきました。この白い馬がキリストだって言うんですよね。で、白馬のですね、白い馬に乗ってこう来られる、凱旋するって、これがキリストだって言ってね、それが終末の印だっていうふうにも読まれてきて、なんかいかにもそのイメージだけ見ると、でそれを利用する者たち、ナポレオンのように、自分が救い主だ、自分こそこの世界の白い馬だっていうことになることへと道を開いちゃうんですけれども、 でもそうじゃないんですね。実はキリストがこの世に現れるのはこの後なんです。ちょっと開けてみましょうか。19章の11節なんですね。475ページは開けてみてください。ヨハネの黙示録第19章11節白馬の騎士なんです。ここが有名な箇所ですね。475ページヨハネの黙示録第19章の11節、持ってらっしゃらない方は私が読みますので、もう最後の方です。19章の11節題名に白馬の騎士と書いてあります。騎士ですね。11節そして私は天が開かれるのを見た。すると見よ、白い馬が現れた。それに乗っている方は誠実および真実と呼ばれて、正義をもって裁き、また戦われる。その目は燃え盛る炎のようで、頭には多くの王冠があった。この方には自分の他は誰も知らない名が記されていたんだと。その名は神の言葉と呼ばれるって言って、天の軍勢が続くんだ。これがイエス様なんです。これがイエス様の登場なんです。ということはね、逆に申しますと、その終末の最初に登場する白い馬っていうのは何かっていうと、外見がいかにもキリストのように見える存在なんです。だけどキリストではないんです。まことの裁き主は最後この白馬の騎手として登場します。でもそれ以前に、俺はキリストだよ、自分こそ救い主だよ、自分がこの世界を征服するんだ、そしてこの世界を征服して誠の平和を与えるのだという自らから言う、そういう格好をする偽のキリストが現れる。たくさん現れてくる。終末の最初だって言うんです。自分こそキリストだって、救い主だ、キリストは本当の救い主ではない、私こそ誠の救い主だと言って現れて、白い馬に乗ってくる者たちが現れる。騙されるなよっていうことです。そんなものについていっちゃいけないよ。これ試練の時なんだ。そんなものに、これらみんな偽物なんだ。キリストが最後に登場なさるんだ。それは誠実であり真実の方なんだ。それ以前の私がキリストだという偽物のキリストに従ってはいけないということを、なんか改めてこの箇所から教えられるように思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、世の中には私たちの歴史を振り返っても、本当に自分こそ救い主だ、この世界を救うものだと言って人々を扇動し、多くの罪を犯してきた。そして多くの人間を殺し、戦争に駆り立て、そして破壊をしてきた歴史を私たちもう随分と経験してきたように思います。にもかかわらず、またそのような支配者が現れてくる、この現実を思うときに、終末が近いと思う思いもあります。しかしでも主よ、まだ私たちは期待を持ち、希望を持っています。この世界が本当に、主よ、あなたに喜ばれる世の中となるために、少しでも私たちその終末をまた来させないためにも、私たちがこの地域に、ここにあるその意味を改めて教えられる、この60周年の創立の記念の礼拝です。どうぞこの地にあることを改めて思いながら、それぞれの在り方でこの世界を支えていくことができますように導いてください。皆によって祈ります。